はい、お湯求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。天の妻、これからのクラスを豊かに導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アメン。安東教会ではですね、第7礼拝の時に宿題を出しています。宿題はどういう宿題かというと、5人、1週間のうちね、癒しのために祈るという宿題なんですね。それで、この椅子持ってきてくる、この辺に置いてる、はい、1週間で5人祈るということなんですね。で、いつも聞いてるんですけど、人数が増えたり減ったりで確認させないので、だんだんだんだん祈ってない人も祈ってるこの間聞いたらね、3分の2ぐらい上げたんですよね。祈る知らないと思ってですね、で聞いたんですね、じゃあ先週1週間なんか技が起こった人ってね、言ったんですね。祈ると何らかのことが起こるんですよね。そしたらね、誰も手を挙げない誰がいないのかって言ったら誰も手を挙げない。理由はね、選手って限定されたってこともあるし、もう一つ明かしするのがめんどくさいってこともあるからだと思いますね。ただオンラインやってるから全世界の方へなんですよね。そして結局何も起こってないのも無理に何か起こったっていう人はないけどしかし、ね、全然何も起こってないっていう時のこの霊的な何と言いますかね、その重さっていうのがあるんですよね。それでね、言ったんで、どうか怒ってるはずなんだから、なんか言えって言ったんだけど、結局言わなかったんですね。それで、その週の、土曜日ですね、井村さんのとこ行ったんですね。そして井村さん、説教してるわけですよ。井村さんのところの関係の人がですね、喉頭がんになって、回復手術をしたんですね。そして、祈ったって、喉頭がんの回復手術をしたと。ガンがないの。そしたらね、ガンが良かったんですね。なんで言わない多分1、2週間ぐらいの差だったと思うんですけどね。で、やっぱりちょっと差があったとしてもね、こういうことが起こってますっていうことを言うのではないということは、霊的な力が違ってくる。だから皆さんもね、何か起こった時には言ってください。いうことは、ね、非常に重要なポイントを持っています。面白いのは漆島さんのですね、奥さんがね、すごい積極的なんですね。いつも言ってるんですよ、私は世界で一番愛されている神様ってね。それからアルバイトでね、応募するときにね、どうしたのかというとですね、40人ぐらいいたそうですね、来た人が2人でね、もう年取ってるからね、サバ読んで入ってたんですよね。で、20代の子がいっぱいいてね、もうこれはダメだと思ったんですね。それでね、書きたいこと書いたんだって。なんで書いたんだって、私を入れるとこの会社が祝福されます、だから、いろんな問題も何かで解決しますとかね、書いたんですね。それは意外なことじゃないんですよね。聖書を見てるとね、クリスチャンとかイスラエルによくしたら祝福が来ると書いてあるんですよね、大体ね。そしたらね、受かっちゃったんですね。そしてね、会社の業績も上がっちゃって、そのリーダーがね、喜んじゃって、そしてね、総合学会の人なのに、あなたのおかげですとそれはね、並大抵の上がり方ってなくて、モスバーガーのね、トップになっちゃったんです。なんかすごいですよね、告白。どんどんどんどん告白するっていうことはね、嘘を告白する必要はありませんけども、正しいことだったら非常に強い力を持って働くということで、ね、どんどんどんどん言ってください。それでその必要だったと思いますけども、中部ので夜の集会を行ったんですね。そしたらね、すごい癒しの力が与えてるんですね。誰も癒されたとは言ってないんですが、癒されたの分かりました。それで次の日の朝ね、神様に祈ったので、あなたが癒してくださってことありがとうございます、誰が癒されたか分かりませんが、もうはっきり きり分かりました、感謝します。そして祈ったんですね。しかし確証がないので確証を与えてください祈ったんですね。でそうしましたらね、午後に連絡が入ってきて3人休みになった。でその中でね、私が喜んだのは文句医者の人が来てたんですね。一人ね、前の方真ん中にいた。途中で帰っちゃった、つまずいちゃったんだって、ね、ちょっとがっかりしてたんですね。その人帰ってなかった。多分子供がなんか見に行ったんでしょうね。そしたらその人がね、癒しを打っちゃって、今までにない不思議な感覚で首と肩の方が癒されました。これから教会に行きます。あ、その人つまずいたと思ってたっけ。その人が癒されてたんだね。そしてね、そういうような小学生さんで驚きました。そういうところにですね、その日面白いことが起こったんですね。祈った日なんですが、違う正解で癒しが起こったんですね。でその正解から2人、私を岐阜に送ってくれるために乗車に乗ってたんですね。1人が言ったんですね。知恵知識の言葉で、目が癒されました、目が見えるようになりましたって言ったんですね。それは素晴らしいなと思って、そしたらね、今までにないことを言い始めました。あれって言い始めるんですね。どんどん目がもっと見えるようになる。あれあれ、こんな体験初めて。あれあれ、見える、右目より左目の目が見えるようになったって。だからね、癒しがあって止まっていて、車の中でもう一回癒しを始めて、そしてそれがですね、どんどんどんどんどんどん進んでいるっていうのは、ああいうのをね、初めて見ましたよね。おそらくね、神様が、ELTA に癒しの働きをすることを通して技を進めようとしてるんじゃないか、こういうふうに思います。ただまあ、私の前にこう癒しが多くなっているんですが、その原因はただ一つですね。サボってたのもサボんなかった。それでですね、癒しの祈りというのはね、重要な意味合いを持ちます。それは、ね、教会聖書と結びつくからです。張先生のところが伸びたのはね、癒しが起こっているんですね。それが大きなポイントとなりました。それから私がですね、中国の地下教会に行った時にリバイバルが起こってたんですね。3階か4階の建物の2階と3階はもう彼らでいっぱいです。1階は警察なので。でね、福井派のはずなのにその人が言ったんですね。なんで成長が起こったのかって癒しが起こりましたとおっしゃったんですね。そしてね、救われてた福井派なんです。でその時にね、癒しが起こった。そういうところもですね、私たちが癒しの大きなポイントであるという理由がまたあるんですね。それは何かと言いますとね、予言は賜物の中心ですけど、私たちはですね、まばしと若さからできた教会。そしてね、まばしと若さっていうのは何かというと、双方はね、日本の癒しの代表の教会なんですね。若さはちょっと霊的な癒し、霊的な感じなんです。まばしは理知的な感じの癒し。で、その結合は主の十字架なので、私はですね、癒しにおいては特別な主はね、計画を持っている。今、ベニーとか前田さんとかいろいろすごい癒しが起こってますけども、その程度のものではない。こういうふうに思います。それでね、癒しを祈ることは主の御心です。どうしてそう言えるかっていうとですね、イエス様が来た病人を全て祈りました。だから御心です。イエス様が祈ってるから、来た病人ね、祈ってくださいって言ってきた病人だから、皆さんね、祈ってくださいって言った人は御心だと思って祈っていただきたい、こういうふうに思います。また癒しは、ですね、自分のために祈るためであることはありません。他の人の幸いを祈るわけですね。つまりキリストの愛を広げることになる。御心であるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、癒しを祈るときにちょっと不思議な事柄を感じたんですね。それはですね、私が、年取った人を若い人に祈ってもらったり、有名な人を有名でない人に祈ってもらったり、信仰的な人を信仰的でない人に祈ってもらったり、うちのガキどもにも祈ってもらったりしましたけどもですね、誰を通してもね、主の力が私に働きました。つまり強烈に働く人ね、そうでない人ってのは確かにいますが、神様はね、 その人たちの投資が流れるんです、具体的に。でそれはですね、他の人の幸せのために祈るっていうのは御心なので主が働かれる、癒しが御心なので主が働かれるということを覚えてください。でその中でですね、主が働かれる原則っていうのがあるんです。その一つのポイントは何かというとですね、癒しなんかになった時に私なんかを通して、ね、何が起こってんだろう、何も起こなかったんじゃないか、祈ると無駄なんじゃないかと思って祈る人が多いんですね。それはもう祈りが聞かれない典型だと思ってます。そしたらね、どうすればいいかというとね、私を神様に用いられる、私を通して神様が癒しをなされる、私を通して祝福をこの人に神様が送っておられる、そう思ってください。これはね、事実です。具体的な事実ですね。で、神様の力がね、働くっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてね、信仰を持って対応するときに、より神様が強く働かれるっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思いますね。それとともにですね、癒しの働きのね、特徴があるあります。それはどういう特徴があるかっていうとですね、癒しを祈る人を一人、を通してでしか癒しが起こらない、祈らない人を通して癒しが起こらないということなんですね。だから日本ではね、祈る人少ないんです。ところがね、その祈る人を通してでしか癒しが起こらない。だから神様が自分の手をね、もう縮めておられるような感じ。しかしそれは事実なんです。だからね、我々は貴重なんです。癒しを祈るごくわずかな数の一人であり、神様はそれを通してでしか、働きと技をなさらないということをね、どうぞ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。そしてね、その信仰に立って対応するときに主の働きが起こってくるということをね、覚えておいてください。そしてね、先ほど、癒しの働きに関してはね、大きいことも小さいことも起こってくると思うんですが、どんなこと小さなことであったとしても言うことは必要だと思いますよね。皆さん、いろんなところで証しをして見ていただきたい、こういうふうに思います。それで癒しの働きの時にはですね、小さい癒しというのがすごく重要なんですね。例えば私たちはですね、がんの癒されたとかね、死人が蘇ったら大きな癒しだと思いますし、頭痛が治ったとかね、で熱がちょっと下がったとか、ね、その程度ちっちゃな癒しだ、確かにそうですね。ところが神から見るとですね、がんが癒される、死人が蘇るって小さな癒しなの、ごくちっぽけな癒しですね。ところがね、頭痛が治るとかね、お腹が痛くなくなるとか、これもちっちゃな癒しなの、両方ともちっちゃな癒しなの。だから我々はね、がんが癒されるとか、頭痛が治るに差をつけますけども、神様にとってはね、ちっちゃな癒しなの。これはね、何を意味しているかというと、一つのことを意味しているんです。それは何かというと、神様のお心次第でね、突如ね、人が蘇ったりなんかするってことです。そしてね、神様にとってそれは大きなことではない。そして私はですね、TLEA においてね、それが起こってくると思うんです。具体的にね。ちょっと感じたことがあるんですね。それは何を感じたのかというとですね、神父の言葉を通してね、結構イエスも怒ってたの。そしてね、怒ってないと思ってたの。ところがね、まあ、いろんなところから報告があって怒ってきて、面白いのはね、録画で神父のことを言ってる人、ことを通しても怒ったりするの。録画においても主が働かれるってことがありましたね。で、その時にね、ちょっと感じるんですね。私はある、やったっていう感覚がある時に技が起こると思ってました。そうじゃないんですよ。そういう覚悟の時に頭が起こっていることもありますが、全然関係ない時にね、何だみたいな時にね、頭が起こってたりするんです。で、その時にね、一つ、分かることがあります。それは何かというとね、働きは主のことだと。だから、こちらの感覚がどうであろうと、こちらが成功したと思うと、失敗したと思うと、主が御心ならばそれが起こる。で、皆さんね、癒しが始まってるんですが、この程度の癒しが神様の方であります。 これ大きくね、神の召しを起こそうとして巨大な教会になるっていう召しがあったわけですが、巨大な教会になるために何がじゃあ聖書に用いられてきているのかというと癒しなんですね。だから予言は賜物の中心にあるんですけど、癒しの働きがね大きく起こってくるってことは確実です。だから祈るんです、だから求めていくっていうのがね重要なんですよね。それでね、最近各教会で言ってるんですね。でそれは何かというとね、威厳と威厳の解き明かしの賜物はねうちに弱いんです。だから今日ある牧師の方がちょっと誤解して受け取っていただいたんですけども、癒しとかね、奇跡とか、予言とか、ね、ある働きを見てるんですね。ところがね、威厳と威厳の解き明かしっていうのはね弱いんです、どの教会で。理由は何かっていうとね、賜物は教会の管理のもとにやることによって、だからね、やり続けることによって成長するってことなんですね。つまりね、みんな興味ないだからやってない。みんなでやりましょうっていう時ぐらいはやるけど、真剣にやらない。ただね、威厳の解き明かしは予言みたいなもんだと思うんですが、威厳の解き明かしなり予言なり知識書のこともあるってことは物も違うってことですよね。だから私はね、威厳の解き明かしに特別な神様の御心とね、御手があると思ってるんです。で、それはね、わからないから、だから、ね、進めてるんですね。重荷のある人はね、威厳と威厳の解き明かしは祈ってください。そしたらね、なんとなく重荷のあるような顔してて